一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原山口光雄議員。1、県日本猿管理計画捕獲方法の改善は、県の第4次日本猿管理計画素案において隣接する都県との捕獲方法の違いなどの課題はどう改善されるのか、また改善されない場合の市の取り組みは。
市長、本年度末に策定予定の同計画の素案では、生息頭数や被害が増加しているニホンザルについて、従来の保護の視点から被害軽減を目的とし、群れごとの生息エリアや頭数の適正化を図り、管理するよう改善されると承知している。しかし捕獲方法は、東京都や山梨県と比較すると、いまだに一定の制限をされていることから、引き続き隣接都県との統一に向け、県に対し強く要望していきたい。
2、津久井産材のブランド化。津久井産木材の知名度を高めるためには、ブランド化を図ることが喫緊の課題だと思うが、津久井産材利用拡大協議会の取り組み状況と市の考えは。
市長、同協議会では産地を証明する認定制度など独自の取り組みについて検討を行っていると伺っている。市でも流通の拡大と品質の向上等に向け、引き続き協議会と連携して取り組んでいきたい。
3、その他の質問は新相模原市観光振興計画の推進でした。民進市民森重幸議員。1、免許証自主返納促進、市独自の制度創設は。高齢者の事故防止について、運転免許証自主返納を促すためには公的交通機関の割引制度が必要だが、市独自の制度創設に向けた考え方は。
市長、近年市内の自動車事故が減少傾向にある一方で、高齢ドライバーによる事故の割合は増加しており、免許証の自主返納は事故防止に一定の効果があると考えている。このため公共交通機関やタクシーの割引などの支援制度については、今後他市の事例なども踏まえ研究していきたい。
2、市民活動が自立するための支援。市民活動が共同から自立し、コミュニティビジネスとして持続的に発展するための中間支援組織のあり方についての見解は。
市長、相模原市民活動サポートセンターでは、自立支援の一環として地域や社会が抱える課題をビジネスの手法で解決するコミュニティビジネスを応援している日本政策金融公庫の協力のもと、さまざまな法人などが制度化している助成金を獲得するための講座を開催している。市としてはコミュニティビジネスの取り組みについてもセンターと連携しながら今後検討していきたい。
3、その他の質問は、学校教育支援、公務支援システムでした。公明党、後田博美議員。1、発達障害児童等に音声教材の活用を。読み書きが苦手な発達障害等の児童生徒に音声教材の活用が有効と考えるが、見解は。
教育庁、パソコンやタブレットなどで利用できるさまざまな音声出力が可能な音声教材を通して教科書の内容を学習することは、 印刷されている文字などの認識に困難のある児童生徒にとってより理解を深め自尊感情や学習意欲を向上させることにつながるものと捉えている。さらに家庭学習でも活用できることから児童生徒が主体的に学習に取り組むことが可能になるなど個に応じた様々な活用方法があると認識している。
2. 大野北地区の施設配置の方向性。公共施設マネジメント推進プランでまとめられた地区別計画における大野北地区の公共施設の現状と将来の配置の方向性は？
市長、まちづくりセンター、公民館をはじめ、図書館、国際交流ラウンジ、青少年学習センターなどのほか、高校や大学など様々な施設が集積している。将来の公共施設の配置の方向性については、こうした文教地区としての特徴を生かしながら、複合化や多機能化などを検討することとしている。
3. その他の質問は、淵野目駅周辺における交通環境でした。自民党相模原、古内明議員。1. 市職員の公用車運転、適正な管理体制を。本市職員が公用車を運転する際の運転免許証の有効期限などの確認や、アルコールの呼気検査はどのように実施しているのか。
市長、本市では職員が公用車を運転する際に所属長などが運転免許証の有効期限やアルコールチェックなどを実施し、その上で問題がない場合に限り当該職員に対し運転許可証を交付しているところである。
2. 認知症施策、介護職員の研修を。認知症の人へ容体に応じた適切なサービスを提供する人材を質・量ともに確保していくため、介護職員への研修が必要であると考えるが、本市の取り組み状況は？
市長、本市では認知症介護に関する実践的な知識や技術習得を図るため、実務経験に応じ、実践者から指導的立場まで、階層別に研修を実施しているほか、訪問介護員を対象に、認知症への理解や支援方法についての研修を実施している。また、介護サービス事業所が実施する研修に対しても支援している。引き続き、こうした取り組みを通じて、介護職員の認知症ケアの向上を図っていきたい。
3. その他の質問は、1. 火薬類取締法及び高圧ガス保安法の一部改正による事務権限の異常。2. 市内企業製品の販路開拓でした。民進市民桜井春菜議員。1. 性感染症予防の対策、検査や啓発の取り組みは。性感染症予防対策について、本市が実施する検査の体制と、感染しないための啓発活動や、若い世代への検査以外の取り組みは。
市長、毎週火曜日にウェルネス相模原において、また各週土曜日に、シティプラザ橋本において梅毒や HIV などの性感染症検査を無料で実施している。啓発の取り組みとして性感染症について正しい知識の普及を図ることを目的として、市内中学校高等学校で行う保健師などによる健康教育や12月1日の世界エイズデーに伴う予防啓発キャンペーンなどを実施している。
2. 少子化対策、出産祝い金支給は。 少子化対策として若い世代のために出産時に祝い金を支給することについて見解は？
市長、一部の市において少子化対策として出産祝い金を支給していると承知しているが、費用対効果の面から課題がある。安心して子供を産み育てることができるよう、市町人仕事創生総合戦略や市子ども子育て支援事業計画に掲げた諸施策の着実な推進を図っていきたい。
3、その他の質問は小児医療費助成制度についてでした。自民党相模原寺田博子議員。1、自治体連携によるシティプロモーションは、本市の隠れた魅力について同じような魅力資源を持つ国内外の自治体と連携することでより強いシティプロモーションができると思うが、見解は？
市長、昭和62年に JAXA の研究施設が立地する自治体で銀河連邦を組織し、現在7市町で様々な交流事業を実施している。自治体連携によるシティプロモーションは効果が高いため、銀河連邦ブランドを全国に向けてさらに広めたい。平成29年度には銀河連邦設立30周年事業の開催を検討している。
2、社会的養護が必要な子どもたち。本市の児童養護施設などの社会的養護の下で暮らす子どもたちの現状と課題、今後の対応は？
市長、乳児院、児童養護施設、里親などの社会的養護下で暮らす児童は、平成28年12月1日現在、221人で、虐待の影響による心理面に対する支援や、経済的・社会的自立に向けた支援が課題である。今後は心理的治療等の専門的ケアの充実を図り、自立援助ホームや市就職支援センターなどと連携に努め、一層の自立支援に取り組みたい。
3、その他の質問は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためにでした。日本共産党、羽生田学議員。1、若者のシェアハウスに空き家の活用。増加傾向にある空き家を若者が住むためのシェアハウスなどに活用することも必要と考える。他自治体では空き家バンクを作り若者に紹介する取り組みもあるが、本市の空き家活用の検討状況は？
市長、本市が独自に実施している売買等の取引を促進する流通支援に加え、市空き家等対策計画に基づき、空き家の利活用を促進するためのマニュアルの作成について、検討を進めることとしている。今後ともこの計画に基づき、地域の活性化や公益的な活用につながる取り組みを検討していく。
2、35人以下学級の実施状況は、加配定数などを活用して35人以下学級を実施したいという要望があるが、その実施状況は？
教育長、小学校3年生以上の学年は、校長が学校の実情に応じて加配定数等を活用し、少人数指導やティームティーチング、または35人以下学級の少人数学級編成を選択することが可能となっている。平成28年度は、小学校17校、中学校5校が35人以下学級の少人数学級編成を選択し、実施している。
3、その他の質問は、 丸1、若者の就労支援、ブラック企業対策。丸2、不登校児童、生徒の対応でした。
殺走、野本よしみ議員。1、在宅の看取り支える地域資源の充実を。住み慣れた地域で最後を迎えたいという希望を叶えるため、第7期高齢者保健福祉計画は、各地域の高齢者の状況を把握した上で策定すべきと考えるが、見解は？
市長、平成29年度策定予定の計画の基礎資料とするため、現在高齢者の生活状況や地域での活動、健康状態等を調査項目とした実態調査を実施している。この調査結果をはじめ、日常生活圏域ごとの介護施設におけるサービスや、地域住民による介護予防等に関わる取り組みの状況などを踏まえながら、計画づくりを進めていきたい。
2、健康都市相模原への取り組みを。健康の幸は幸福の幸。平成28年9月からモデル事業として始めた健康ポイント制度の事業などを地図などで見える化し、観光振興などに結びつけることで、持続可能で柔軟性、発展性を持った取り組みにすることへの見解は？
市長、この事業は国の補助金を活用して実施しており、運動無関心層の参加状況や医療費の削減等の効果を検証していく。この検証結果を踏まえ、費用対効果や事業の継続性など総合的な見地から、モデル事業終了後の在り方について検討していきたいと考えている。
3、その他の質問は、発達特性に応じた個別支援の充実を求めてでした。民進・市民、小田隆久議員。1、骨髄バンク事業推進、本市の取り組みは。骨髄バンク事業における本市のドナー登録者数と骨髄提供者数は？また、骨髄バンク事業を推進するための取り組み状況は？
市長、本市におけるドナー登録者数は、平成28年3月末現在で約1900人。骨髄提供者数は今までの累計が約80人である。骨髄バンク事業の本市の取り組みについては、市ホームページへの掲載やパンフレットの配布等を通じて、ドナー登録制度の周知を図るとともに、日本骨髄バンク、赤十字血液センターおよびボランティア団体との連携により、市民祭り、ショッピングモール等においてドナー登録会を開催している。
2、避難所運営訓練実施状況は。被災した際に自主防災組織などが集う避難所ごとに、自治会などが中心となって避難所運営協議会として訓練を行っていると承知しているが、その実施状況は？
市長、市の補助制度を活用した避難所運営協議会の訓練の実施状況は、平成26年度は103団体のうち53団体、平成27年度は104団体のうち49団体が訓練を実施しており、2カ年とも実施率は約 50% となっている。
3、その他の質問は、小学校給食費についてでした。民進・市民、鈴木修正議員。1、中小企業の人材確保、条例に基づく施策は。市内中小企業の人材不足について、市頑張る中小企業を応援する条例に基づき、市が講じている具体的施策は。また課題は？
市長、 企業のニーズに対応した無料職業紹介事業や正社員の採用を目的とした就職面接会など、事業者と求職者のマッチングを図る取り組みや、就職後の定着支援の推進により中小企業における人材確保の支援に努めている。また人材確保の課題として、労働者の処遇改善や安心して働けるための環境整備等が必要だと考えている。
2. 新たな財源確保に向けた取り組み。 AED への広告掲載を導入する考えは？またネーミングライツ拡大などの新たな財源確保策として、積極的に企業に働きかける専門組織を作ることへの見解は？
市長、さまざまな媒体への有料広告の導入を図っており、昨年度からは映像広告への導入等を行うなど、新たな媒体への拡大に積極的に取り組んできた。今後も AED への導入も含め検討を進めていきたい。専門組織の設置については他の自治体の取り組み事例なども参考にしながら研究していきたい。
3. その他の質問は、1. 経済対策に向けた予算編成、2. 基金などの資金運用の状況でした。公明党、大崎秀春議員。1. 自転車事故防止対策、情報システムの構築を。情報システムによる交通事故情報の提供は、自転車事故防止の面から大変有効であり、推進するべきと考えるが、見解は？
市長、それぞれの地域で取り組まれている交通安全活動や、地域の皆様への注意喚起をする上で、交通事故の発生場所などの具体的な情報をお知らせすることは有効なことと考えている。このため、神奈川県警察本部と提供可能な情報の内容などについて相談するとともに、情報の発信方法や形式などについて検討を進めている。
2. 地球温暖化防止対策。気候変動の影響への適応策を策定するにあたり、本市の基本的な考え方、具体的な内容は？
市長、新たに策定する適応策は、真夏日や大雨の増加などの気候変動による影響を回避・低減し、市民の皆様が安全で安心して暮らすことのできる社会の構築を目指すものである。具体的には、自然災害、健康、自然生態系の3つの分野ごとに対策を設けるとともに、気温や水質等のモニタリングの実施や適用策についての普及啓発を図ることとしている。
3. その他の質問は、1. マイナンバーカード、カードの発行・利用促進、2. 観光・地域施策でした。自民党相模原、小野沢光一議員。1. 土砂災害警戒区域指定への取り組みと対策。土砂災害から市民の生命や土地などの財産を守るための対策が必要と考えるが、ソフト面の対策とハード面の取り組み状況は？
市長、市民一人一人が早めの避難行動を取ることが重要と考えていることから、ソフト面では土砂災害警戒区域等の指定に合わせ、土砂災害ハザードマップの作成・配布、新たな避難場所の確保や地域と連携した土砂災害対策訓練などに取り組んでいる。またハード面では、県が砂防堰堤や乗り枠構などの対策工事を実施しているが、整備が進みにくい状況にあることから、引き続き様々な機会を捉えて、さらなる工事の実施について県に要望していきたい。
2. 津久井地域生活道路の整備。 津久井地域の生活道路拡幅整備の実施に向けた市民の要望状況は、また道路環境の整備推進に向けた取り組み状況は。
市長、要望状況は津久井土木事務所管内で平成27年度2件、28年度は11月末現在で6件である。共愛道路の整備に向け、地域のご理解、ご協力が必要なことから、市ホームページやパンフレットの配下による周知、関係権利者への説明会の開催などに取り組んでいる。
3、その他の質問は、児童更生施設計画の見直しでした。殺走、長谷川久美子議員。1、パブリックコメントの現状、市民意見の反映は。パブリックコメントについて、平成26年度から28年10月までの案件数、提出意見数、意見によって修正された項目数は。
市長、平成26年4月から28年10月までに54の案件でパブリックコメントを実施しており、333人の方から延べ1433件のご意見が提出され、そのうち7つの案件で13項目の修正を行っている。
2.TPP 協定の自治体への影響。全国の市長に対して共同通信が行ったTPP 協定に関するアンケートでは、反対が賛成を上回ったが、本市の回答と理由は。
市長、アンケートでは、政府が進める TPP 協定の大筋合意は、我が国の輸出の拡大が期待でき、本市においてもプラスの影響があると回答した。この理由としては、各国の関税撤廃により、本市における製造品出荷額等が最も高い生産用機械・器具製造業にかかる企業の工業製品の輸出拡大が図られるなど、業績の向上が期待されるとともに、農業分野においても競争力が強化され、さらなる品質の向上が図られると考えたものである。
3、その他の質問は、県立津久井やまゆり園の検証報告と、市の障害福祉及び精神保健福祉行政、国の報告に対する見方などでした。自民党相模原、須田武史議員。1、木漏れ日の森の保全、その方向性について。木漏れ日の森については、市民を巻き込んで保全を行えるよう、市が具体的に方向性を示す必要があると思うが、市長の考えは。
市長、保全活用計画に基づき、目標植生の設定や樹林の適正管理の方法などをより具体的に示す必要があると認識している。そのため現在大学と連携して、木漏れ日の森の一部をモデル地区とした保全や再生につなげるための調査を行っている。今後の具体的な方向性については、調査結果や活動されている皆様のご意見を伺いながら検討していきたい。
2. 自治会加入促進への取り組みは、地域活動の中心的な役割を担っている自治会の加入促進についてどう取り組んでいるのか。
市長、市と市自治会連合会では、若い世代の未加入などによる加入率の減少が課題と認識している。そこで若い世代の意見を反映するため、市立小中学校 PTA 連絡協議会などを構成団体とした市自治会加入推進協議会において、多様な視点による加入促進の取り組みを検討している。こうした中で、若い世代の加入を検討するには、意識の把握や分析が必要であることから、現在協議会において、 アンケートを含め具体的な調査方法などについて検討している。
公明党坂井宏明議員。1. 地域の子育て支援津久井地域の取り組みは、子育て広場や親子サロンなどは地域での子育て仲間づくりの場として必要不可欠な事業であるが、津久井地域の現状と今後の取り組みについて見解は。
市長、現在津久井地域では総合事務所など4カ所の会場でふれあい親子サロンを実施しているほか、14カ所の公立保育所などで園庭開放や育児相談などを実施している。今後も地域の状況を踏まえながら保育所などを活用した親子が集うことができる地域の子育て支援のさらなる充実について検討していきたいと考えている。
2. 正規雇用化支援国の給付制度。働く人のキャリア形成を支援する国の2制度の市内での利用状況と、さらなる普及に向けた周知の必要性について見解は。
市長、神奈川労働局によると、教育訓練給付金の市内における平成27年度実績は695人、キャリアアップ助成金については延べ75件である。さらなる普及に向け産業支援機関と連携し、企業に情報提供するとともに、就職支援センターで利用者への周知を図るなど、雇用環境の安定化に努める。
3. その他の質問は、1. 公共施設マネジメント推進プラン案を踏まえた公共施設再編の取り組み、2. リニア中央新幹線関連ほかでした。民進市民えなり直し議員。1. 学校がプラットフォーム子どもの貧困対策は、文科省は学校を子どもの貧困対策のプラットフォームと位置づけて施策の推進を図っているが、教育委員会の取り組みは。
教育庁、従来就学援助などの学校教育における公的扶助の充実を図るとともに、福祉関連機関との連携も進めてきた。また各学校でも児童支援専任教諭、支援教育支援員及び少人数指導のための非常勤講師の配置を行うなど、一人一人の子どもに寄り添い、子どもたちが豊かな学校生活を送れるように取り組んでいる。今後も引き続き地域などと連携し、きめ細やかな教育の充実に努めていく。
2. やまゆり園の被害者等への支援。県立津久井やまゆり園の事件で被害に遭われた方やその家族、また施設の職員等に対して本市がこれまで行ってきた支援は。
市長、被害に遭われた入所者家族などへの支援は、神奈川県警被害者支援室が行っていると承知している。本市の対応としては、施設職員を対象に県と本市の精神保健福祉センターが連携し、精神科医とその他の専門職により心のケアのための相談を行っている。
3. その他の質問は、子どもと向き合うための学校業務の適正化に向けてでした。日本共産党田所健太郎議員。1. リニアの詳細ルート等市民への公表を。地下をリニア中央新幹線が通ると知らされずに、土地と一戸建てを購入したという消費者被害が発生した。ルートやトンネルの幅等、具体的で重要な情報の公開を求める必要があるが、見解は。
市長、JR 東海の作成した環境影響評価書において、 1万分の1の縮尺でルートが示され、 JR 東海や市のホームページでも閲覧できるようになっている。今後用地測量が進み、トンネルの幅や深さなどの詳細について明らかになった段階で市民の皆様に周知できるよう JR 東海と調整していきたいと考えている。
2.TPP の地方自治等への影響は、専門家が市後継約条例、公は公、市後継約条例等への TPP による影響を指摘している。TPP 協定に抵触することになると、経済の地域循環がないがしろになり、地域経済に影響が及ぶと考えるが、見解は？
市長、本市においては、市後継約条例や、市頑張る中小企業を応援する条例に基づく、市内中小企業の受注機会の増大などの中小企業振興策に取り組んでいる。現時点ではこうした条例や取り組みが TPP の規定に反するところはないと認識しているが、引き続き国の動向を注視していきたい。
日本共産党松永千佳子議員。1. 公民館の貸し室利用、使用料無料の継続を。社会教育施設であり市の宝である公民館は、誰にでも開かれた公共施設として利用できるよう、使用料無料を継続すべきと考えるが、見解は？
教育長、使用料導入の基本的な考え方は、他の公共施設と同様に、受益者負担のあり方の基本方針に基づき、公民館をご利用いただく方にも、通常の維持管理にかかる経費の一部をご負担いただくことで、ご利用されない方との公平性の確保や、持続可能な施設運営を図っていきたいと考えている。
2. 市文化財の魅力発信の取り組み。本市に極めて価値ある貴重な文化財があることは十分に知られていない。本市の文化財の特徴と魅力発信の取り組み状況は？
教育長、本市では国内最古の住まいと考えられる旧石器時代の田名向原遺跡など国を代表する史跡を保存公開しており、市民ボランティアの方々と共に活用を図っている。魅力発信の取り組みは講演会や見学会などを開催するとともに、民族芸能の公開も35年以上毎年続けている。今後も所有者や市民ボランティアの方などと連携し、市民の皆様が本市の文化財を身近に感じ、誇りに思えるよう、適切な保護と活用に取り組んでいきたい。
自民党相模原沼倉浩太議員。1、子どもの権利を啓発、まちづくりに反映を。子どもの権利を市民一人一人に認識してもらい、これからのまちづくりに反映していくことが重要と考えるが、見解は？
市長、子どもや若者が夢や希望を持てる地域社会の実現を目指す上では、子どもを権利の主体として尊重し、本来持っている権利を保障することが大変重要なことと認識している。引き続き、子どもの権利の普及・啓発に努め、市民意識の一層の醸成を図るとともに、さまざまな分野との連携を強化し、子どもへの思いやりを持ったまちづくりに取り組んでいきたい。
2. 北清掃工場改良工事の概要等。新市総合計画後期実施計画案で15年の延命化を図るとして、北清掃工場の基幹的設備等改良工事が位置づけられているが、工事の概要とスケジュールは？
市長、北清掃工場は稼働後25年以上が経過をしていることから、 劣化の度合いが高い機器の入れ替えや燃焼制御装置の改修などを行う。また二酸化炭素排出量の削減を図り、より環境に配慮した施設となるよう工事を行う。スケジュールについては平成30年度から32年度までに3路ある焼却炉を1路ずつ順次改修する予定である。
3、その他の質問は、1、雨水対策、2、宿泊施設の誘致でした。公明党、加藤明則議員。1、やまゆり園事件受け、市の障害者施策は。県立津久井やまゆり園事件の再発防止策は、福祉目的の反面、防犯対策が措置入院患者の監視強化につながるとの懸念もある。今後の市の障害者施策の方向性は。
市長、今回の事件により、地域で生活する障害者の方々に偏見や差別の目が向けられることがあってはならないと考えている。障害者が社会を構成する一員として尊重され、地域において孤立することがないよう、人権に配慮しながら一人一人に寄り添った支援を行っていきたいと考えている。
2. 引きこもり地域支援センター。引きこもり問題に対する今後の取り組みは、また一時相談窓口の機能を有し、県等で設置が進む引きこもり地域支援センターの早期整備を強く求めるが、見解は。
市長、今後も生活困窮などにより引きこもり状態となっている方への支援を関係機関と連携して実施する。また、地域支援センターは運営体制や人材の確保などの課題を整理した上で早期設置ができるよう検討を進めていきたい。
3、その他の質問は、1、障害者差別解消法施行後の対応等、2、境川の水害対策、3、本市商業振興の将来展望でした。民進市民、岸並隆史議員。1、産後の心のケア、本市の取り組みは。本市における産後うつ対策の取り組みは、また国が平成29年度から試行的に一部自治体に産後健診費用を助成する方針を示したが、この取り組みへの見解は。
市長、本市では母子健康手帳交付時の面接やこんにちは赤ちゃん事業などで母親の心理的状況の把握に努め、個別に支援をしている。産後健診のモデル実施を検討している国の動向も注視しつつ、妊娠期から出産・子育て期にかかる切れ目のない支援を図るための拠点を各区に設置するなど、子育て支援の充実に努めていきたい。
2、男性の育児参加促進の意識啓発。男女共同参画プランなどで男性の積極的な育児参加を促進するための意識啓発などを施策に掲げているが、具体的な取り組みは。
市長、父親の子育てへの関わり方などを紹介した冊子を母子健康手帳交付時に配布しているほか、夫婦で育児についての知識や技術を習得していただく母親・父親教室の開催などを行っている。また、男性の育児参加に関するさまざまなテーマでの講座・交流会や、育免・家事団フォトコンテストを開催するなど、男性の積極的な育児参加の促進に努めている。
3、その他の質問は、1、経済振興、2、市民の安全・安心でした。